おはようございます。8月に入って第1週目ですね。若者たちに聞くと、夏休みあと1ヶ月だけ何か計画がありますかというとですね、いろんな計画がある人もいれば、いやいや宿題がいっぱい残ってるからですね、あるここにレフトに来ている子どもに聞くと、まだ1ページも終わってないという子どももいましたですね。まあ、いろいろあると思いますけども、頑張っていただきたいなとですね思います。3回前からですね、聖書のつまずいて生きるというタイトルでメッセージをさせていただいています。なんで聖書につまずいて生きるというタイトルなんですかという方がいらっしゃいましたけれども、聖書はですね、ただ読んでふーんと過ぎる書物ではなく、私たちいろんなところでぶつかって、時にはつまずいて、私たちの人生を導いてくれるものだと思いますので、これからですね、聖書の最初から最後の方にいろんなこう出来事や人物が出てきますけれども、そのことを中心にしてですね、最初から最後あたりまでぐーっと読んでいければいいかなという思いで、聖書につまずいて生きるシリーズを始めています。今日の御言葉はですね、創世記の4章の3節から7節、それからヘブルの11章の1節と4節になっていますので、共にですね、お読みしてお祈りして始めたいと思います。少し長いところもありますので、奇数は私が読ませていただいて、同じように偶数を皆さんで読んでいただきたいと思います。しばらく経って、カインは礼拝のため彼の作っていた作物を持ってきて捧げ物とした。アベルもまた礼拝のために捧げ物を持ってきた。それは羊のウイゴであり、そのも最良のものを自分自身で持ってきた。すると主はアベルの捧げ物は受け入れてくださったが、カインとその捧げ物は受け入れてくださらなかった。そこでカインは非常に怒り、創造主から顔を背けた。すると主はカインにこう仰せられた。どうして怒ったり顔を背けたりするのか。もしも正しいことをしているのなら受け入れられるはずだ。そうでなければ罪があなたを滅ぼそうとして待ち伏せしている。それに打ち勝つべきではないのか。続いてヘブルの11の1節読ませていただきますので、皆さん4節をお願いいたします。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる。信仰によって弟のアベルは兄のカインよりも優れた捧げ物をし、彼が信仰によって生きていたことが実証された。創造主が彼の得られなかったからである。アベルは死んだが、信仰によって生きることを今でも私たちに教えてくれる。アーメン。でお祈りさせていただきます。恵み深い天の父様、私たち毎日毎日命を与え、そしてこのようにして礼拝の場に招かれたことを覚えてありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが毎日聖書を読むとき、また時々聖書を読むとき、その聖書の言葉がただ過ぎ去っていく文字ではなくて、私たちを時にはつまずかせ、そしてそこから主の方向へと導いてくださる命の言葉になりますように、私たちの心を整え守ってください。今から御言葉を聞きます。主よ、どうぞ私たちの心を今も整えて、その言葉を聞くことができますように導いてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。皆さん、ちょっと考えていただきたいと思いますけど、35という数字は何でしょうか。私はよく知っている方は知っていると思います。35ですね。何でしょうか。私が今年で35ですね。35歳になります。はい、じゃあ52という数字は何でしょうか。これは私に関係なく皆さんに関係がある数字ですね。52。日本人はおそらく52ですけれども、韓国に行くと一生懸命行ってる方は520になると思います。これ1年間に捧げる礼拝の数ですね。数、毎週1週数え、1週間に1回礼拝を捧げていくと52回ですね。でも韓国では蒼天礼拝から始まって、水曜日の礼拝、金曜日の礼拝、全部数えると約520回ぐらいですかね。心をわっと自分でこう定めていけば520回ぐらい礼拝があるかなというふうに思います。この52回に皆さんがイエス様を信じて信仰を持った年をかければ、今まで何回礼拝を捧げてきたかなということが分かりますし、これからどうなるか分かりませんけれども、平均年齢引く残った年をかけると何回ぐらい礼拝の場が残されているかなということも分かるかなというふうに思います。じゃあ皆さんは今まで捧げてきた礼拝の中で心に残っている礼拝があるでしょうか。 礼拝を捧げながら、まあ、感動を味わった、もしくは涙ながらに過ごすことはできなかった、もしくはこういうことが残っている、そういう礼拝があられますでしょうか。もしくは逆に、ああこの礼拝は創造主に覚えられた礼拝だというものがあるでしょうか。本当にもう心から礼拝を捧げたんだ、主がこの礼拝を受けられたんだ、そういう礼拝があられるでしょうか。まあ、礼拝と人生をかけてその本質を解くとですね、もう戻ってこないんですね。もう戻ってこない。人生も一回過ぎてしまえば戻ってきませんけれども、礼拝も一回捧げるともう戻ってくることはありません。前の週の礼拝に戻りたいは戻ることはできませんですね。今日はそんな礼拝について考えてみたいというふうに思います。今日私たちが読んだ創世記の4章には創造主訳聖書では初めて礼拝という単語が出てきています。他の新改訳聖書とか英語の聖書、韓国語の聖書を見てみると、礼拝という言葉ではなくて捧げ物を捧げた、そういうことで書かれていますけれども、まあ捧げ物なしの礼拝がないという言葉もあるように、おそらくそれは礼拝であったのではないかなというふうに書かれています。ですからまあアダムさんとイブさんが罪を犯してエデンの園から追放されて、それでも生まれた子供カインとアベルには礼拝をするんだよということを教えて、このカインさんとアベルさんが礼拝をしていた、そんな姿かなというふうに思います。今日私たちが読んだ4章の前のところをちょっと見てみると、カインさんはお兄さんの長男のカインさんは、まあ、農夫だったですね。作物をいろんなものを作る農夫として仕事を得た。それから、まあ弟のアベルさんは羊飼いという仕事を得たということが書かれています。当時ですね、礼拝には捧げ物っていうものがありましたから、このお兄さんのカインは自分が作ったものの中からもの捧げ物を持って礼拝に行った。それからアベルさんは羊飼いでしたから、まあ、おそらく今のように牧羊施設っていうんですかね、その屋根があるものもありませんでしたから、遊牧民だったかなと思いますけれども、自分がこの何ですか、育てている羊の中から捧げ物を持って行った、そんな姿が今日の中に見ることができます。さあそんな2人がですね、兄弟仲良くお兄さんと弟と礼拝を捧げる場面がこう今日のところに出てきていますけれども、こういうふうに書かれています。3節では、カインは礼拝のため彼の作っていた作物を持ってきて捧げ物とした。そしてアベルもまた礼拝のために捧げ物を持ってきた。それは羊のウイゴであり、それも最良のものを自分自身で持ってきた。ですから、まあ、親としてはですね、子どもたちが一生懸命捧げている姿を見て、ああ嬉しいなと思うかもしれませんね。私たちの子どもたちも、子どもたちが礼拝を一生懸命捧げている姿を見ると、特に子どもたち、こう何ですか、子どもの賛美見ると可愛いなと思いますし、ああ嬉しいなという気持ちにもなるかもしれません。まあこのアダムさんとイブさんもですね、子どもたちが捧げているその姿を見ながら嬉しいなと思っていたかもしれません。でも今日読んでいた私たちの4節にちょっと衝撃的な言葉が書かれています。もし私たちが親で後ろでその姿を見ていたら、ガーンとくるような衝撃的な場面が出てきます。4節の後半を見てみるとこう書かれています。すると主はアベルとその捧げ物は受け入れてくださったが、カインとその捧げ物は受け入れてくださらなかったですね。まあ同じように捧げ物をしていた、その中にあって、アベルの捧げ物、つまり弟が捧げていたその礼拝は受け取られたけれども、お兄さんが捧げていたその礼拝は受け取られなかった。そういうことが書かれています。もし私たちが親だったらですね、お兄さんと弟が、もしくはお兄さんと妹が捧げていた礼拝を見ながら、片方は主が喜ばれて、片方は主が全然喜ばれない礼拝の場面を見ているような状況かなというふうに思います。でもカインが礼拝しなかったわけではないですね。アベルさんだけが礼拝してカインは遊んでいたという記述は残っていません。カインさんも礼拝を捧げていた。でもカインさんがまた特別変なものを捧げたということも書かれていませんですね。自分が作っていた作物の中から捧げ物を持っていって礼拝をしていた。でもその中でアベルさんの捧げ物、礼拝は受け取られ、カインさんの礼拝は受け取られなかった。 そんな衝撃的な場面が出てきます。なぜこんなことが起こったんでしょうか。後ろから見れば、親から見れば、一生懸命二人とも礼拝をしてるな、ああ嬉しいなと思いますけれども、主は片方は受け取られ、片方は受け取られなかった。創世記の初めに出てくる人々が礼拝を始めて間もない時に起こった出来事です。じゃあ礼拝の中で主が受け取られる礼拝とそうでない礼拝がある可能性があるということを見ることができます。私たち毎週こう礼拝を捧げていますけれども、礼拝はなんか夏休みになるとですね、子どもたち小学生だとラジオ体操に行ってスタンプをもらうですね、出席カードをもらうような、そのようなスタンプを押すようなものではないんですね。ただ出席したから良いというものではないんだということを、今日のカインさんとアブレさんの姿を見ながら見ることができます。結局は礼拝の対象である創造主に受け入れられなければ何の意味もないんだということを見ることができます。でも今回の聖書の箇所には、同じように礼拝をしていてもアブレさんとカインさんのように受け取られる礼拝とそうでない礼拝がある姿を見ることができます。でもこの創世記にはなぜ受け取られなかったのか、なぜこんなことが起こったのかということは書かれていません。でもこの事件が起きてから約4000年から5000年経った新約聖書の時代になって初めてその理由が明らかにされます。今日私たちが読んだヘブル人へのクリスチャンの手紙の11章の4節にこんなふうに書かれています。こうだったからあの時創造主が礼拝を受け取られなかったんだよ、捧げ物を受け取られなかったんだよということが、やっとこの時になって分かってきます。もちろんこの当時礼拝を捧げていたアベルさんとカインさんは分かったかもしれませんけれども、聖書的に明らかにされたのはこの時でした。ヘブル人へのクリスチャンの手紙の11章の4節にこういうふうに書かれています。信仰によって弟のアベルは兄のカインよりも優れた捧げ物をし、彼が信仰によって生きていたことが実証された。創造主が彼の捧げ物を受け入れられたからである。アベルは死んだが信仰によって生きることを今でも教えてくれる。アメン。こんなふうに書かれています。当時はなんでだろうと思っていたことが、実はこうだったんだということが書かれています。信仰によって弟のアベルは兄のカインよりも優れた捧げ物をした。まあ、ある方はちょっと面白い方ですね、言うには、まあ、アベルさんは肉を捧げたですね。カインさんは何ですか、野菜を捧げた。ある方は創造主は肉が好きなんじゃないかという冗談交じりにそういうふうに書いた方もいらっしゃいます。昔の注釈ですね、昔のこの聖書の注釈を見ると、創造主は肉を捧げる方を喜ばれると、真面目に注釈した方もいらっしゃいますですね。なかなか分からなかった時代でも、信仰を基準にしてカインとアベルの礼拝が分けられたんだということを見ることができます。じゃあ創造主が受け入れてくださる信仰によっての礼拝というのはどういうものでしょうか。まあ、私たちが今日読んだヘブル人への手紙の11章は信仰の章とも呼ばれています。信仰とは何ですかとか、信仰によって歩んだ人たちの名前がいっぱいうわーっと書かれています。もう最後の方にはこれ以上言うことがないというぐらい信仰のことについてわーっと書かれています。その一番最初のヘブル人への手紙の11章の1節には、信仰はこんなものだというふうに簡単に説明されています。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる。信仰はこういうものですよと、新改訳ですけども、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる。ですから私たちが礼拝を捧げるときには、このような信仰が必要だと聖書に書かれています。私たち礼拝に来るとき、どのような思いを持って礼拝に来られるでしょうか。いろんな人生の問題を抱えたまま礼拝に来られる方もいらっしゃると思います。またその問題を解決していただきたいと思いながら礼拝に来られる方もいらっしゃると思います。また私には愛が必要ですと思いながら、その愛を求めて礼拝に来られる方もいらっしゃると思います。もしくは希望が欲しい、人生絶望だけども希望が欲しいと思って礼拝に来られる方もいらっしゃると思います。もしくは反対に1週間過ごした姿を見ながら、感謝だな、 ありがたいな、そういう思いを持って来られる方もいらっしゃいます。でも人生の問題も、それからいろんな必要も、いろんな愛も、問題解決も与えてくださる方は誰でしょうか。すべてを解決してくださる方は誰でしょうか。それは創造主という方ですね。創造主と出会うことを通してそれを解決していただくことができます。皆さんも食べ物を食べたいなと思いながらレストランに行くと思いますけども、レストランに座っただけではそれは解決されません。お腹空いたな、すき家に行こうかな、座っただけではそれが解決することはできません。座ってお店の方と出会って、食べ物と出会って初めてそれが解決される。同じように私たちもこの問題の解決が必要です。こういう絶望の中で希望が必要です。じゃあここに来ただけで解決されるか、そうではありません。創造主に出会って初めて解決されることができます。礼拝をドイツ語でガッディンスという言葉で表しています。どういう意味でしょうか。礼拝は主が使えてくださる場だ、そういう意味で書かれています。ガッディンス、創造主が私たちに使えてくださる場なんだという意味合いでドイツ語ではガッディンスと言っています。つまり私たちが人生のいろんな問題を抱えたまま、こういう希望が欲しいです、愛が欲しいです、感謝です、そのような思いを持ってここに来るときに創造主が仕えてくだされば、恋愛を通して問題を解決してくださり、絶望の中にあっても希望を与えてくださり、そして感謝だという思いを受け取ってくださる、創造主とお出会いすれば、創造主が仕えてくださればなんだということが書かれています。ヘブルの11章の1節には、望んでいる事柄を保証する、私たちが問題解決していただきたいです、こういう希望をいただきたいです、こういう導きをいただきたいです、それを保証してくださるのは誰でしょうか。私たちが持っているお金ではありません。私たちが持っている経歴ではありません。創造主が保証してくださる。そして目に見えないものを確信させる。皆さんこの中で創造主が目に見えられるでしょうか。目に見えますでしょうか。創造主が今こっちにいる、もし見えたら指さしていただきたいと思いますけれども、見えますでしょうか。創造主がどこにいらっしゃるでしょうか。目に見ることはできませんけれども、創造主がここに確実にいらっしゃるんだという確信を持って礼拝をすることがとっても大切なんだということです。今この場に私たちの中に創造主がいてくださるんだ。皆さんそれを感じられるでしょうか。それを思われるでしょうか。それとも創造者別のところにいらっしゃって、どっか分かんないところに向けて礼拝をしてるんだ。でも創造者が望まれる信仰による礼拝はそういうものです。創造者がここにいらっしゃるんだ、私たちの前にいらっしゃるんだ、私たちの中にいらっしゃるんだ、この場にいてくださるんだ、その確信を持って礼拝をすることがとっても大切だというふうに語っています。そのことを見ながら、もう一度カインさんとアベルの礼拝を見てみると、カインさんもアベルさんも礼拝を一生懸命準備したかもしれません。でも残念ながらカインは礼拝だ、でも創造者目に見えないからよくわからない、適当に捧げておこう、適当に準備しようと思って礼拝を捧げたのかもしれません。でもアベルを見てみると最良のものを捧げた。この新改訳、創造主訳聖書では、その中でもウイゴ、一番初めに生まれたとっても大切な子供の中で最良のものを捧げた。ですからおそらくアベルは、創造主がこの礼拝を受け取ってくださるんだ、創造主がいてくださるんだという確信のもとに、そうであれば適当なものは捧げられない、まあ、こんなもんでいいかというものは捧げられない、だから最良のものを準備しようと思って、主が見られても、主がこれは何ですかと語られても大丈夫なように、最良のものを最善を通して捧げたということを見ることができます。じゃあ結局この礼拝に失敗してしまった、まあ適当でいいかなと思った、まあ、創造主がいるかいないかわからないけれども、とにかく礼拝でもしてみよう、礼拝を捧げようと思ったカインさん、 彼の最後はどうだったでしょうか。これ結局礼拝に失敗した人はどうなるかということを示しています。7節では、もしも正しいことをしているなら受け入れられるはずだ、そうでなければ罪があなたを滅ぼそうと待ち伏せしている、それに打ち勝つべきではないか。創造主が礼拝を適当に捧げていたカインさんに対して、正しいことをしているんですか、創造者の心を見ていますよ、でもそうでないのであるならば打ち勝ちなさい、つまり創造主に戻ってきなさいと警告をしました。でもカインさんの心はどうだったでしょうか。受け入れられたアベルさんに対して憎しみを持ち、その憎しみを解決していただけないまま、どんどんどんどんそれが膨れていって、最後は家族の中で弟を殺してしまう、人類最初の殺人者になってしまいます。いろんな思いで憎しみを持つことがあるかもしれませんけれども、それを創造主によって解決されないまま、時にはそれを指摘されたにもかかわらず、そこから関係ないよと逃げていった、そのカインさんは結局は創造主を知って礼拝をしていたものでしたけれども、自分の怒りをコントロールできずに最悪の結果を招くことになります。堀越先生は生前こんなことを言っておられました。礼拝に出ることについて、もちろん奉仕をする方もたくさんいらっしゃいます、腕のようにたくさん働く方もいらっしゃいます、でもお尻の皮のような存在もあるんですよと、皆さんもおそらく聞かれたと思います。礼拝する場には、もちろん教会の中には、お尻の皮のように動かない、もしくは何か役割がないように思える方もいらっしゃるかもしれません。でも皮のような存在がなければ長くそこに座ることはできませんよと堀子先生は言ってくださいました。でもお尻のような皮の存在だから礼拝しなくてもいいですよとは堀子先生語られませんでした。私はお尻のような存在ですから礼拝は適当にしても構いません、まあ別にいいや、それでいいですよとは語られませんでした。私たちはこの聖書を見ながら教訓にすべきことは何でしょうか。私たちがカインのようにならないためにはどうすればいいでしょうか。それは礼拝を準備することです。私たちの心の底から礼拝を準備することです。では礼拝を準備すると、何か問題がある方が問題はすべて解決してすがすがしい気持ちで礼拝をしなさいということでしょうか。それでも絶望的な環境の中にいる方が絶望から希望を見出して、ああよかったです、そういう中で礼拝に行きなさいということでしょうか。もしくは疲れていたんだったらちょっと休んでシャキッとした姿で礼拝に行きなさいということでしょうか。そうではありません。私たちがいるその場の中で主との出会いを準備する、絶望の中で、葛藤の中で、飢え渇きの中で、導きを求める中で、癒しを求める中で、そして希望と感謝の中で礼拝を準備する、つまり主に出会うことを準備する。礼拝を準備すると、何か楽器が準備できました、それが礼拝準備したのではありません。私たちの心が主に出会う準備ができましたか。絶望の中で主にお出会いしたい、その準備ができましたか。葛藤の中で、こういう問題の葛藤の中で、主にしか問題解決がないんだ、その確信をいただいて主にお出会いする準備ができましたか。世の中の偉い方に出会う場合には、いろんなものを準備しなければいけません。王様に出会う、何か社長さんに出会うという場合には、髪の毛もちゃんとしなければいけない、またいろんなものを準備しなければいけない、もしくは何か素晴らしいものを準備して、いろんなものを整えた状態で世の中では王様に出会います、社長さんに出会います。でも王の王なるイエス様は、いろんな私たちが置かれた状況の中で主に出会う準備ができれば、それが礼拝の準備ができたということです。だから主に礼拝の準備ができましたか。私たちは日曜日礼拝に来るときに、まあ、適当にこの10時半から11時まで座っとけばいいや、スタンプを押してもらえるようにポンと押してもらえればいいや、もしくは私は一番前の方に座るから 後ろの方に私ここにいるのよ、示せればいいや。そうなるとアベル山のようになってしまいます。人生と礼拝は過ぎ去ってしまえば戻ることはできません。真剣勝負の1回しかありません。たった1回しかありません。その時に私たちが創造主に出会う準備をして礼拝に臨みたいと思います。どんな状況でも、もし忙しくて創造主を考える暇がなかった、来る車の中だけでも大丈夫です。今週1週間どういう恵みがあったかな、どういう問題で主にお出会いしたいかな、どういう問題を抱えて主にお出会いすることができるだろうか、そのことを思いながら礼拝するのと、ここに座っておけばいいや、それでたった1回しかない礼拝を過ぎ去っていかせるのと全く違うというふうに思います。そして主も私たちに出会いたいと思ってくださっています。この問題解決してください、この希望がいただきたいです、この感謝を捧げたいです、そういう思いを持っておられる方、主は God the Inst、 主が仕えてくださいます。礼拝の中で出会ってくださいます。私たちは創造主に出会う最良の準備をしながら出会いたい、そのように思います。最後に一つ賛美をしながら、私たちの魂が主を礼拝することができるように、人生一回しかないように、礼拝も一回しかありません。そして私たちみんな捧げているようですけども、一人一人主がお出会いする場所であります。今私たちが心の中に主にお出会いする準備ができたでしょうか。絶望の中で、葛藤の中で、上かけの中で、苦しみの中で、導きを覚える中で、癒しを求める中で、時にはまた希望と感謝の中で、主にお出会いしたい、そのような思いを持って今この時間賛美していきたいと思います。天におられる主を思いながら、私たちは本当に賛美をして、そして礼拝をしていきたいと思います。我が魂、我が魂、主を褒めよ、我が魂、主を褒めよ、生きている たいと思いますけれども、この御言葉を準備しながら金曜日実は寝ることができませんでした。メッセージを準備する自分自身に対して聞きました。私が今捧げてきた礼拝はカインのようであったか、もしくはアベルのようであったか、そして人生がたった一回あと一回だけ礼拝が許されるならば、カインのように礼拝を準備するか、もしくはアベルのように礼拝を準備するか、そのことを思うときにいろんな葛藤がありました。どうやって準備すればいいんだろう、どうやって主にお出会いすることを思えばいいんだろう、そのことを思いながらあっという間に時間が過ぎてしまいました。私たちもそれぞれ人生があります。そしてこれから何回礼拝を捧げることができるか分かりません。もしかしたら今日が、もしくは来週が、今年いっぱいが最後かもしれません。私たちに分かりませんけれども、許されたその礼拝をアベルのように捧げるのか、もしくはカインのように捧げるのか、過ぎていく時の中でたった1時間かもしれませんけれども、それが私たちの人生を決める時もあります。今この時間、私たちそれぞれの思いを持って今一緒に礼拝を捧げていますけれども、お一人お一人の問題です。賛美が素晴らしかったから、メッセージが素晴らしかったから礼拝を捧げた気持ちになるかもしれません。でも大切なことは、私がこの礼拝で主に出会ったか、最初の礼拝を準備したか、その部分については牧師でさえもタッチすることはできません。今この時間、私たちそれぞれ礼拝に招かれました。主よ、どうぞ今日の一家の礼拝が主にお出会いする、主を求める最後の一家の礼拝だったとしても、カインのように思いを持って捧げましたと言える礼拝になることができます。今この時間でも私の心を整えてください。そういう思いを持って短い時間ですけれども、私の心の状態を主にお預けしながらお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この時間をお祈りします。私たちそれぞれ主にお出会いする礼拝が許されています。その時にカインさんのように、アベルさんのように同じ礼拝という名のもとに、それぞれ礼拝が捧げていられた姿を私たち創世記に見ました。礼拝が始まって間もない時に、そのような礼拝に失敗する、もしくは主が受け取られない礼拝を捧げている姿と、最良のものを持って主にお出会いしようとするその姿とありました。今私たちはどうでしょうか。主よ、どうぞ私たちが主にお出会いすることを準備することができます。主にお出会いしたいです。主にこの問題解決していただきたいです。目に見えませんけれども、この礼拝の主がおられます。ガーディーンと主が使えてくださいます。どうぞ私に使えてください。私に触れてください。私に教えてください。私を導いてください。そういう期待と悔い改めと願いを持って出ていく礼拝になることができます。どうぞ導いてください。私たち集まって礼拝を捧げていますけど、お一人お一人の礼拝が勝負を決めます。どうぞ私たちが一回一回スタンプを押されて満足するような、集合の出席ボックスをチェックして終わって満足するような礼拝者ではなくて、主に出会って満足する、その主の出会いが一週間も力づけてくれる、そのような礼拝になることができますよ。どうぞ導いてください。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たち主にお出会いして礼拝するチャンスを与えてくださったことを覚えてありがとうございます。しかしながら、同じ礼拝という名のもとに礼拝行為をしているカインさんとアベルさんを見ながらも、主はその本質を問われた事件が創世記に出てきました。私たちも周りの人には見えません。でも私たちがここに来るときに礼拝の本質が問われます。目に見えないけれども、ここに主がおられることを確信しながら礼拝を捧げるか、そして私たちいろんな問題があり悩みがあり 絶望があり、病気があり、その中にあっても主のみがご解決を持っておられる方なんだ、その方に出会わなければいけないんだ、そういう思いを持って礼拝に来るかどうか、そこが私たちに問われています。主よ、どうぞ私たちが毎週毎週礼拝を捧げますけれども、主が召される時はいつか分かりません。その最後の1回が主を主法ボックスをの主法を取って終わった礼拝でした。出席のチェックを終わってそれで終わった礼拝でした。それしか残っていません。そんな悲しい礼拝者ではなくて、最後の1回も足りない人生ですし、問題があった人生ですけれども、主にお願いして、主にお出会いしたい、そういう思いを持って捧げた礼拝でした。そして手に召されて今も主にお出会いして感謝です。そういう思いの礼拝になることはできますように、どうぞ私たちの心に触れてくださいますようにお願いいたします。もし私たちに来週もう一回礼拝が許されるならば、主への感謝と主への願いと、いろんな問題を持ったままでも主のみ解決してくださる、その思いを持って礼拝を準備することはできません。どうぞ導いてください。そしてガッディンスという言葉があるように、この礼拝を通して希望が必要な方には主が希望を与えてくださり、導きが必要な方に導きを与えてくださり、御言葉が必要な方に御言葉を与えてくださり、希望と感謝がある方にはますます希望と感謝があふれる人生を導いてくださる、主に従っていく信仰をそれぞれ与えてくださいますようにお願いいたします。礼拝に招かれた私たち、本当に主に感謝して愛するイエス様のお名前を通してお願いいたします。アメン。